はようございます。
Good morning.
皆さんお元気ですか?
How's everyone today?
今日も一緒に礼拝できることが本当に嬉しいです。
I'm very happy that we can worship together this morning.
僕の名前はヒデです。
My name is Hide.
クロスロード教会のメッセージチームの一人です。
I'm on the sermon team of Crossroad Church.
いつもここに立って、分かち合わせていただくときにはいつも願っていることがあります。
There's something I wish for whenever I stand in front of you all.
それは本当に神様が一人一人に、個人的に親しく語ってくださることです。
And that is that God may speak individually and personally to each one of you.
神様がまた皆さんの今の状況の中から次の一歩を踏み出すことができるように力を受けることができるように願っています。
And I pray that God might help and guide you, give you the strength for you to take a step forward out of even difficult situations.
お祈りをして期待を持って始めたいと思います。
With expectations, let us pray.
恵み深い天のお父さん、この日をありがとうございます。
God, we thank you for this new day.
あなたが遠くにおられるお方ではなく、近くにいて語ってくださるお方ですから感謝します。
You are a God who draws close to us and speaks to us, and we thank you for that.
そしてあなたが私たち一人一人をよく知り、どうぞ今日語ってください。
You know each one of us very well, and we ask that you speak to us.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
私たちは聖書、こういう本だと、最近本の聖書を使う方も少なくなったかもしれませんけども、聖書、こういう本なんですけど、この真ん中ぐらいを開くと、詩編という箇所があります。
So at church we use the Bible, it's a book, although recently a lot of people use the app. But if you open this book, rather thick book, right in the middle, you'll find the Psalms.
この詩編という中には、ダビデという人が書いた歌がたくさん含まれています。
And included in these Psalms are lots of songs by a person called David.
ダビデは、イスラエルという国の歴史の中で最も優れた良い王様でした。
And David was the most outstanding king in the history of a nation called Israel.
王様として国を繁栄させたというだけではなくて、聖書の中でダビデは神様の心をよく理解した人として紹介されるんです。
And not only did he help the country to prosper, but he's also introduced in the Bible as someone who understood God.
ダビデはたくさんの歌を作ってそれが詩編の中に入っているんですけども、彼にとって歌はただの歌ではなくて祈りそのものでした。
And he wrote a lot of songs and they were included in the Psalms, but these were not just plain songs, these were prayers for David.
その中でも詩編23編という箇所は羊飼いの歌と呼ばれ、とても有名です。
And among these, Psalm 23, the Shepherd's Song, is one of the most famous psalms.
この詩編23編が今年のクロスロードの大きなテーマとなっていて、今年に2019年に入ってから先週までマーイというシリーズをしてきました。
Now this Psalm 23 is a big theme for us at this church, and until last week, the sermon series was called My.
その中で私、神様を私の神様として個人的な関係を持つということを学んできました。
And we learned what it means to accept God as my personal God.
そして今日からは数週間かけて主は私の羊飼いという詩編の23編のその羊飼いという部分に注目して学んでいきたいと思います。
Starting this week for a few weeks, we're going to look at what it means that God is my shepherd.
詩編23編を一度読んでみたいと思います。
Let us read Psalm 23 together.
でしょうか。はい、じゃあ日本語でまず一緒に読みましょう。せーの。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
And now we're going to read it in English. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, Your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
この歌は、ダビデが書いたこの歌は、世界中で多くの人の心の慰めとなってきました。
This song written by David has provided comfort to people all over the world.
しかし、この歌詞をよく見ていると、この背景にはいろんな状況が見えてきます。
But if we look at the passage more closely, we find out that behind the scenes there were lots of things going on.
もう水がない荒野での生活や。
There was life in the desert without water.
もう神様が遠く感じても魂が死んでしまったように感じるような状況や。
The feeling of being abandoned by God and the feeling of one's soul dying.
もう実際的にも自分の命の危険を意識せざるを得ないような災い的な状況や。
Disaster that make you fear for your life.
もう敵、攻め寄せてくる敵に囲まれている時とか、
Enemies attacking you left and right.
十分に食べ物がもうないっていうような生活とか、
Experiencing hunger.
そういう状況が見えてくるんです。
All these kinds of situations appear from behind this song.
そしておそらく多くの人が自分自身をこの歌の状況の中に、条件の中に自分自身を見つけることができるんじゃないかなと思うんです。
And perhaps a lot of people can identify with the trouble that David experienced.
だからこそ多くの人がこの歌の中に慰めを見出したんじゃないかなと思うんです。
And perhaps therefore a lot of people find comfort in this song.
誰しも経済的に不十分だなと感じる時を通るかもしれないし。
And perhaps we go through times when our finances don't meet our needs.
心がもう落ち着かないで、もうなんか心が休まらないという時があるでしょうし。
There are times when we become restless.
喉がカラッカラに乾くように、心がなんかカラッカラに乾くように感じて、
And sometimes when our hearts become thirsty from anger or jealousy,
もうすぐにイライラしてしまうような時があったり、
and become annoyed,
でまた神様を遠くに感じることもあるでしょうし、
and sometimes God feels like God's far away.
正しいと分かっているのにできなかったり、もうするべきじゃないと分かっているのにやってしまうこともあったり、
we know what is right but we can't do it, we know it's wrong but we still do it.
突然の災難や病気にこう見舞われる時もあります。
We are surprised by disasters and unfortunate circumstances.
自分の人生というカップを見た時に、もう空っぽで、今まで何のために生きてきたんだろうとこう自分の人生を虚しく感じることがあるかもしれない。
When we look at the cup of our life, we sometimes feel like it's empty, and our life is filled only with emptiness.
皆さんも人生のどこかでそういう状況を通ったかもしれません。
Perhaps you've experienced these kinds of circumstances.
ひょっとしたら今まさに自分自身をこの歌の中に見つけることができるかもしれません。
Perhaps right now you identify with a lot of things that, that went on behind this song.
このような状況の中で私はどのように神様を私の神様と呼んで神様に信頼することを保ち続けることができるでしょうか。
In difficult times, how is it possible to accept God as my God?
ダビデは確かにこのような状況の中を通ってきたんですけども、人生の最後の時に、自分の人生を振り返った時に、ああ、神様は私を羊飼いのように導いてくださった、と振り返ってこの歌を歌ったんです。
David went through a lot of difficult times, but at the end of his life, he looked back and he was able to say, God guided me through my life.
神様が羊飼いで、自分はその羊のようだった。
God was like a shepherd.And I was like a sheep.
ダビデは本当に良い羊飼いに自分の人生が導かれるように本当に養われてきた、その安心が本当この歌ににじみ出ていると思います。
And through this song, we can get the feeling that David felt like he was being taken care of by the good shepherd.
ダビデが人生の後半にこのような歌を歌うことができたのは、おそらくこれらの難しい状況の中で、思わしくない状況の中で、むしろ神様の心をより深く理解する、信頼することを学んできたからではないかなと思うんです。
Why was David able to write this song towards the end of his life? It is perhaps that towards the end of his life, he was able to really understand what it means to trust God and depend on God.
そしてこの詩篇23篇に羊飼いの約束、羊飼いは私たちのために何をしてくださるのかという約束として歌ったと思います。
And he sang this song and expressing the promises that the shepherd makes towards his sheep.
そして私たちもダビデが歌ったこの羊飼いの約束から本当に思わしくない、願わしくない状況の中を通ったとしても神様を信頼し続け、私の神様と呼び続けることを学んでいきたいなって思うんです。
And I'd like to learn from this song how even in adverse circumstances we can also trust God.
ダビデが人生の最後の方でこの歌を歌った時のその込めた思いを知るために少し彼の人生をちょっと紹介したいと思います。
In order to find out more aboutwhat David was feeling when he wrote this song towards the end of his life, we've got to look at his life.
聖書の中でダビデは羊飼いの少年として最初登場するんです。
David was introduced in the Bible as a shepherd boy himself.
ですので彼は羊飼いを長くしていたので羊飼いという仕事も知っていましたし、ちょっとややこしい面倒な羊の性格っていうのもよく知ってたんです。
He was a shepherd for years, and so he understood what it means to be a shepherd, and he understood the stubbornness of sheep.
しかし、ある日突然、羊飼いの少年として再活したのに、ある日突然、あなたはイスラエル王国の次の王様になりますっていきなり神様の約束を受け取ったんですね。
But suddenly, out of the blue, he was told that he was going to become the king of Israel.
もう誰も彼が王様になんて思えない時に、彼はその約束を受けたんです。
He was just a plain shepherd. No one could imagine that he would become a glorious king one day.
その後ですね、イスラエルの国のもう一番の敵だったペリシテ軍の軍隊が攻めてきたんです。
Now, during that time, the Philistines' army was attacking Israel.
そしてその敵の軍隊の中にゴリアテというもう一度も戦いで負けたことがない最強戦士のもう巨人の戦士がいて、もうイスラエルの軍隊は彼を怖がって誰も戦うことができなくて怯えていたんですね。
Now, in the Philistines' army, there was a great giant called Goliath, who had never lost a fight.
そこにダビデは、まあ、お兄さんの元を訪ねてやってきたんですけども、そのペリシテの軍隊が神様をバカにしてるのに、お前たちの神様大したことねえなって言ってバカにしてるのに、イスラエルの軍隊がそれに対してもう戦おうともしないので、ダビデが私がじゃあ戦いますと名乗りを上げたんです。
The Israelites were very much afraid of Goliath, and when David visited his brothers who were fighting at the front, he got to see this giant who was making fun of Israel's God.
そしてダビデはこのゴリアテをやっつけて、一瞬にして羊飼いの少年からそのイスラエル王国のヒーローになったんです。
And David decided that he would fight this Goliath, and he was able to defeat him. And from so in an instant he.became a national hero.
考えてみてください。もうその国の国を救ったヒーローとして、次の王様にもう一気に駆け上るのに、もう絶好の状況になったわけなんです。
Now, it was a perfect chance to claim the throne for David and to become king.
しかし、当時の王様だったサウル王という人が、ダビデがもう一気に人気になったので、それを妬んで彼を殺そうとし始めたんです。
But the king at the time, King Saul, was very jealous of David, and he planned to kill David.
ダビデはもう逃亡生活を余儀なくされ、そしてサウル王はもう国中の国の全軍隊を国中至る所に派遣してまでダビデを見つけ出して殺そうとし始めた。
And David had no choice but to become a fugitive. And Saul used his army and sent them all over the country to try to find and locate David so that he could kill him.
王と全軍隊に追われる身となったダビデは本当にもう逃げ切る、もう逃げ続けることは本当に難しいものだと思います。
David was on the run from the king. He was on the run from the army.
最初の頃彼はもうなんとかもう自分の考えつく限りの知恵を作って計画を立ててなんとか一生懸命にもがいてもうこう逃げよう逃げようとしてきました。
At the beginning, David thought that maybe he could survive on his own, that he could get by himself.
だけどそうしているうちに何かも自分何とかしようと一生懸命もがいているうちにだんだん自分が惨めに感じて劣等感を持つようになります。
But he got more and more miserable and he started doubting himself.
でもがけばもがくほど本当に苦しみは大きくなり神様がどこかに行ってしまっても自分のことなんか見てないように感じるようになりました。
And the more he struggled, the more impossible life became and God felt like he was far away.
ダビデはその時の苦しみもある時歌にしてこういうふうに言ってるんです。
And David expressed this kind of pain in another song.
詩編69編と22編からちょっと抜粋して読みます。
I've chosen a few passages from Psalm 69 and Psalm 22.
私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて、衰え果てました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。
In English, I sink in the miry depths where there is no foothold. I've come into the deep waters, the floods engulf me. I'm worn out, calling for help. My throat is parched. My eyes fail, looking for my God.My God, my God, why have you forsaken me? A pack of villains encircles me. They pierce my hands and my feet. All my bones are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots for my garment.
食料が底をついて逃げ回っているうちに食料が底をついて、もう敵に攻め囲まれて、もう何度も命の危険を感じて神様にも見捨てられてしまったんだと思うようになりました。
He was on the run and he ran out of food. He was surrounded by enemies. He feared for his life multiple times and he felt like he was abandoned by God.
まさに自分の死の影が自分をもう追いかけてくるかのような、もう死の影の谷に陥ってしまったかのように感じました。
And it felt like he was going through the valley of the shadow of death.
そしてもう逃げ回る気力もなくなり、自分の力でもがくこともできないほどに彼は追い詰められました。
And he lost all energy and he thought he couldn't go on anymore.
何度もそういう状況に陥ったんですけども、その中でダビデはもう一度神様を信頼することを選ぼうとします。
Now he went through such difficult times again and again, but he decided he would trust God.
神様の約束は必ず実現するはずだと信じることを何度となく選び続けたんです。
He chose to believe that God's promises would be fulfilled.
22章の24節、この続きですね。彼はこう言ってます。誠に主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。
In Psalm 22, verse 24, this is the passage, this is the passage that continues from the section we just read. It says, For he has not despised or scorned the sufferings of the afflicted one.He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help.
事実、神様はダビデをすべての敵の手からいつも守ってくださり、彼の毎日の必要の生活の必要を支えてくれました。
And indeed, God protected David from all his enemies, and God provided food for David every day.
確かに神様は羊飼いが羊の面倒をよく見るようにダビデを養われたんです。
And just as a good shepherd would look after his sheep,So God looked after David.
もし今日皆さんがあの時ダビデが感じてたように悩みの中にあるなら、神様に叫び求めることをやめないでください。
If you are in the midst of worries, just like David, then please don't stop to ask for help.
羊飼いなる神様は私たちが助けを叫び求めるときにそれを聞いて私たちを救ってくださるお方です。
God who is our shepherd.Listens to our cries for help.
神様が遠くに行ってしまって私のことなんて見ておられないんだと感じることもあるでしょう。
Now, sometimes it may feel like God has abandoned us.
しかしそれでも神様は私たちがそう感じてたとしても神様は私たちの声を聞くことができて私たちを救うことができるのです。
And even if God feels like God is far away, God can still save us and help us.
たとえそういうふうに感じたとしても神様に助けを叫び求めるのをどうぞやめないでください。
Even if it feels futile, please don't give up asking for help.
ダビデは逃亡生活、そんな生活を8年も続けなければなりませんでした。
David was on the run for 8 years.
その8年が経った時にサウル王が戦争で死にました。
And in the 8th year of living on the run, Saul finally died in battle.
そしてダビデはとうとう王様になります。
And finally David became the next king.
神様の約束が実現しました。
God's promise was fulfilled.
でもそれまでの8年間の間にダビデは自分の手でサウルを倒すチャンスは何度もあったんです。
Now, David had several chances to kill King Saul and become king himself.
しかしダビデは神様が自分を王とすると言われたんだから、自分の手で王様を殺して自分の手で王様になることは絶対しないと決めてました。
But David had decided that he would not take matters into his own hand. He would not commit regicide, but he would trust that God would make him king.
そして8年が経ってダビデはとうとうその王様になる時が来たんですね。
And after 8 years, finally he was made king.
ダビデは王様となってイスラエルの国を安定させて領地を広げて、こう攻めてくる敵から国を守って国に長い平和をもたらしました。
David became king. He expanded Israel's territory. He brought about a long time of peace and he protected Israel from all its enemies.
そして周りの国々に私たちの神様は力ある神様なんだということを知らせたんです。
And he let it known to all the nations around Israel that Israel's God was a great God.
ダビデは実際にやっと王様になったんですけども、自分の名を世界に知らしめる代わりに、自分は本当の王様を代表しているに過ぎないんだということをいつも自覚してました。
Yet finally become king, but instead of proclaiming himself, he was proclaiming God. He was proclaiming the true shepherd, and he was just a poor imitation of that shepherd.
ダビデは自分が王様になってからも、この少年時代に養った羊飼いの心を忘れてはいませんでした。
He had not forgotten what it meant to be a shepherd.
王様になった後も権力を振りかざすのではなくて、羊飼いのが羊を優しく面倒を見るようにその国民を導き、そして国民が神様の心を知ることができるように導くことをいつも願っていたんです。
And even after he had become God, had become king, and after he had started to wield enormous power, he didn't forget what it meant to be a shepherd, to be gentle to his people, to guide his people.
ダビデは神様の心をよく知っていた人として紹介されるんですけども、それだけがその理由じゃないんです。
David is introduced in the Bible as someone who knew God very well, but that's not it.
なぜならダビデは全然完璧な人ではないんです。
He was much more than that. He was not a perfect person, actually.
ダビデはもうひどい罪を犯して、嘘に嘘を重ねて、罪のない人、自分の国のために戦ってくれてる人を殺しさえしました。
He committed some terrible sins. He lied through his teeth. And he did some really bad things in his life.
ダビデは自分の内側に罪があって、自分の心を自分で清くすることができないこの罪の現実を知ってたんです。
He knew the reality of sin, that he could not purify his own heart. He could not rid himself of his own sin.
たとえこのもう王国の王様だったとしても、自分が王様だとしても、神様が私を許してくださらなければ、神様が私の心を清くしてくださらなければ、私には救いないんだってことを知ってたんです。
As king, he had enormous power, but even though he was king, he knew that nobody could rid himself of his sin except for God.
でも彼はそこで止まらないで、それよりも大きい神様の恵みを信頼すること、信じることを選んだんです。
So he chose that he would trust God's mercy.
神様はダビデは神様にそれでも近づいて、神様許してください、私を助けてくださいと叫び求めました。
And he drew near to God and he asked God for help, for forgiveness.
神様はダビデを許し、その後もその大きな罪を犯した後もイスラエルの王として神様は彼を導きました。
God forgave David, and even though after that David made some terrible mistakes, God continued to be on his side.
ダビデはその神様の許しを受け取ったその確信を歌に、詩篇32編に書いています。
And David put this confidence that he gained through being forgiven by God and put it into this song.
幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。主に信頼する者には、恵みがその人を取り囲む。
This is from Psalm 32. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. And you forgave the guilt of my sin. The Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in him.
ダビデは自分自身の罪の深さをどんどんどんどん知ってきましたけども、それと同時に神様の恵み深さも尽きることがないんだということを知ったんです。
He became aware more and more of his own sinfulness, but at the same time, he got to know the mercifulness of God.
そして神様の恵みにより頼み続けることを選んだんです。
And he chose that he would continue to depend on God's mercifulness.
それがダビデが神様の心をよく知る人として紹介される理由なんです。
And this is the reason why he's introduced as the person who understood God's heart.
そしてそれこそが神様の恵みにより頼み続けることこそが神様との関係の中に安心を見出す秘訣なんです。
And depending on God's grace, this indeed is the secret of living a life in peace.
自分の不完全さや足りなさを見た自分で見たときに嫌になることあると思います。
Sometimes we get sick of ourselves when we look at ourselves and we see all this sin and all this bad stuff going on in our lives.
もうそういう自分の罪深さに直面するときに本当にもうああもう神様に近づく資格なんかないって感じることがあると思います。
And I think that when we look at ourselves and we examine ourselves, we feel like we're not worthy of drawing near to God.
でもそれを私が感じたとしてもそれは事実じゃないんです。
But even though it feels like that, that is not true.
なぜなら神様の恵みはもっと大きく、もっと深いからです。
And that's because God's grace is much bigger, much deeper than our existence.
そもそも恵みというものは受けるにふさわしくない人にも与えられる神様からの良い贈り物なんです。
And this grace is given to us the undeserving.
ですから自分の罪を隠したり強がったりして生きる人にではなくて自分の弱さを罪深さを認めて神様の許しを求める人の人生に神様の恵みが取り囲むんだとダビデは歌ったんです。
And so David sang that instead of hiding our sins, instead of pretending that we're all right, we need to acknowledge that we are sinful, and then God's grace would surround us.
そしてそこに安心は隠し続けて生きなければならない人生には安心はありません。
In a life where we have to hide our sins and our mistakes, there is no peace of mind.
どんなにそれが自分の愚かさのゆえで、自分の罪のゆえで神様から離れてしまったんだとしても、その場所から神様に救いを叫び求めるなら、神様の恵みが私たちを追いかけて私たちを覆い包むんです。
It doesn't matter if our sins are our own fault.In our own responsibility. If we acknowledge them, then God's grace will follow us and will surround us.
そしてダビデはその逃亡生活も、その羊飼い時代の生活も、逃亡生活も、王様になってからも、その罪の現実を見ても、それを全部通った後に、人生の後半で自分の人生を振り返った時に、神様が私の人生を恵み深く導いてきてくださったと思い返したんです。
David reflected on his life, beginning as a shepherd.Then being a fugitive, becoming king, making some terrible mistakes, but in the end, he concluded that God was with him and that God guided him and God's grace was surrounding him.
そのことを思い返して考えているうちにあの歌が彼の口から溢れてきました。
And when he reflected on these things, and the words of Psalm 23 poured out of his mouth.
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
And these are his words. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters.He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely Your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
ダビデは少年時代の羊飼い時代の生活を思い出しても、
David remembered the days as shepherd.
ゴリアテを倒す大勝利を思い返しても、
He remembered the great victory against Goliath.
アラノでの逃亡生活の中での飢えや渇きの生活を思い出しても、
He remembered the hunger he experienced, the thirst he experienced when he was a fugitive.
王になってからの繁栄を考えても、
And he thought about the prosperity as a king.
もう人生最悪の失敗を思い返しても、
He remembered his great moral failures.
神様は私の羊飼いとして、私、羊のような私を面倒を見続けて、助けて守り、愛し続けてくださった。
And he concluded that God was his shepherd.God looked after him. God helped him. God protected him. God loved him.
神様は決して私を見捨てることなく、恵み深く私を導いてくださった。
And he said that God didn't abandon me, and that God's, God mercifully guided me.
私の人生のどこを思い返しても、どこの部分を切り取っても、私の人生は神様の良いもので満ちていた。
And no matter which part of my life, which episode of my life, he looked back.He recognized God's goodness in his life.
そう言って彼は神様との関係を喜んだんです。
And thus he rejoiced in his relationship with God.
どんなに一国の王様とその全軍隊に追い回されて追いかけられ回された多くのその年月の中で思ったとしても、神様の恵みの方がもっと自分を早く追いかけてきてくれたことを思ったんです。
And even though he was being chased down by the king.By the king's army, even though all these bad things happened, God's grace and God's kindness outran all his enemies.
羊のようにもう愚かで、もうすぐに道に迷い、ストレスを感じて、同じ過ちを何度も犯すような繰り返すような自分を神様は優しく守り導いてくださった。
And even though as sheep, he was stupid, stubborn, and as sheep, he got lost quite easily.And he made repeatedly mistakes, but God looked after him and God protected him and guided him.
そんな良い羊飼いは神様しかいない。
And that kind of good shepherd, there's no one but God who can be that kind of good shepherd.
そして私たちも自分自身に正直になれば、私たちも羊にどんな動物よりも羊に似てるんじゃないでしょうか。
And when we're honest to ourselves and we look at all the animals, then perhaps we really are much like sheep.
旧約聖書時代の預言者の一人イザヤという人も同じように感じて次のように言っています。
The Old Testament prophet Isaiah also felt that we were like sheep, and he said this.
イザヤ53章の6節。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。
Isaiah 53 verse 6. We all, like sheep, have gone astray, and each of us has turned to our own way.
今まで神様のことを知らなかった知らないで生きてきたとしても、クリスチャンであったとしても、クリスチャンとして何年生きていたとしても、神様の心を第一に考えることを忘れれば、私はいつだって自分勝手な道に向かってしまいます。
No matter if we've never been a Christian or we've been a Christian a long time, if we don't put God's mind and heart first, then we will go our selfish ways.
しかし私たちが羊のようになるなら、神様は羊飼いになってくださるお方なんです。
But if we become sheep, then God will become our shepherd.
羊という動物は自分にできないことを本当に羊飼いにもう頼り切るしかないんです。
Sheep really truly depend on the shepherd to do all kinds of things for them.
私たちも羊飼いに優しく導かれなければ本当に緑の牧場で休みを得ることはできないです。
And unless we also are gently guided by our shepherd, we will never find rest on green pastures.
自分の心を本当に休ませることは自分自身でできないと思います。
We can't put our own hearts, our own minds at ease by ourselves.
私は自分自身の罪深さ、その罪を取り除いて心を自分できれいにすることももちろんできないですし。
Of course, we cannot blot out our own sin and we cannot cleanse our own hearts.
どの道に進んでいったらいいのか正しい道がわからないです。
We don't even know which way to go in life.
多くの場合、自分の人生の意味とか目的がわからないで虚しいまま人生という荒野をさまよってしまいますし。
And in many cases, we live aimlessly as if wandering through a desert. We haven't got a clue about the purpose of life.
いろんなことに不安を感じて、恐れて、ストレスを抱えながら生きてしまう。
And we live life being worried about many things, scared and stressed out by all sorts of things.
そんな私たちは羊と似ています。
And in that sense, we are like sheep.
だけど羊よりももっと複雑でもっとややこしいですよね、人間は。
But in another sense, we're also worse off than sheep.
なので、とびっきりに最高に良い羊飼いが私たちには必要なんです。
And so we need an especially skilled shepherd.
神様はこのダビデが歌ったこの歌をたくさん聖書に書き残させて、もうたくさんの人に聞かせて、いつか私たちに最高に良い羊飼いを送る計画を明らかにしようとされていたんです。
God included David's song in the scriptures, and God planned to let us know about this very good shepherd that was to come.
羊飼いを与えるという約束です。
And it's the promise that God would send us a good shepherd.
その神様の決意をエゼキエルという旧約聖書時代の一人の預言者がこういうふうに言ってます。
And the Old Testament prophet Ezekiel talks about this promise by God.
誠に神である主はこう仰せられる。神様の決意表明のようなものです。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。
Ezekiel 34:11-16. For this is what the Sovereign Lord says: I myself will search for my sheep and look after them. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak.
もうそれぞれあちこちにバラバラに迷い出た羊をいるべき場所に連れ戻すために。
In order that the scattered lost sheep might find their way back to where they belong.
傷ついた羊を癒し、ストレスに悩む、休むことができない羊を安らかに休ませるために。
In order that the injured sheep might be made whole again and that the stressed out might find rest and peace of mind.
死の影の谷から救い出して、いつまでも神様の家に住まわせるために。
In order that we might be saved from the valley of the shadow of death and dwell in the house of God forever.
神様は私たち羊飼いのような私たちを見て、私が羊飼いとなって、あなたのところに行って、あなた方を探して、あなたを見つけると言われるんです。
God said that God will find us and that God would save us.
神様はその計画をずっと立てておられました。
And this was a plan that God had made from a long time ago.
そして神様が送られたその良い羊飼いというのがダビデの子孫として約2000年前にお生まれになった神の一人子イエス・キリストです。
And this good shepherd was born a descendant of David 2000 years ago as Jesus Christ.
イエス様はご自身を紹介されるときに、このように言われています。
When Jesus introduced himself, he said this.
ヨハネによる福音書10章、私が来たのは羊飼い、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い羊飼いです。良い牧者は羊のために命を捨てます。
John 10:10-11. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.
私たち人間が羊のように迷子になってしまったのは、いつから始まったのかというと、創世記の3章、エデンの園でアダムとエバが悪魔の嘘を信じて神様から離れて迷い出てしまった時からです。
When did we become lost sheep? It started in Genesis 3 when in the Garden of Eden, Adam and Eve were driven out by God for believing Satan's lies.
それ以来、私たち人間はもう死の影を恐れて死の影の谷で迷子になっている状態で生きてきたんです。
And since then, humanity has had to live like sheep lost in the valley of the shadow of death.
そのような羊を見つけて救うためにイエス様は羊飼いとして、良い羊飼いとしてこの地に来られたというんです。
And Jesus came as the good shepherd to save such sheep.
約2000年前、イエス様が来られた時に人々はイエス様を新しい王様が来られたと言って大歓迎しました。
2000 years ago, when Jesus appeared, people wanted to make him king.
しかし、イエス様がこの人々が考えてた感じと違う、なんか考えてた王と違うってことが分かると、彼らはイエス様から離れていきました。
But they abandoned Jesus as soon as they found out that he was not going to become the kind of king they imagined.
そして結局誰も 誰一人としてイエス様を王としてちゃんと扱いませんでした。
And in the end, no one properly treated Jesus as king.
さらには、イエス様と一番近くで多くの時間を過ごした弟子たち、仲間たちでさえイエス様を見捨てて逃げていきました。
And even the disciples who spent so much time with Jesus, they also abandoned Jesus and ran off.
さらに、悪いことに当時のリーダーであった宗教家たちはイエスをもう神様に反逆する者として犯罪者のように扱ってイエス様の着物を剥ぎ取ってくじ引きにして分けて彼の体の皮が引き裂かれるほどに鞭打ちにしたんです。
And the religious leaders at that time also treated Jesus as a blasphemer, a traitor, a criminal, and they ripped his garments up and divided them amongst themselves, and they ripped his skin apart with whips.
その理由は何だったでしょうか。
Why did he treat him like that?
嫉妬なんです。
Jealousy.
サウロがダビデの人気が高まって妬んだように、この人々はイエス様の人気が高まることが許せないで嫉妬してイエス様を殺そうとしました。
Just as King Saul was jealous of David's popularity, so the people back in Jesus' day were jealous that he captivated them.
イエス様はこの地に来られて神様の心を私たちに伝えようとしただけなのに。
Jesus was trying to communicate God's heart to us.
その当時、軽んじられて阻害されていた人々の友達になったのに。
He became the friends of the outcast and discriminated.
病気の人を治して、心を痛んだ人の心を癒して、悲しむ人を慰めたのに。
He healed the sick, he healed the brokenhearted, and he comforted the sad.
イエス様はこの地に来られて神様がどんなに恵み深いお方であるのかその心を映し出したのに。
Jesus revealed God's heart. He revealed how truly merciful God is to us.
人々は彼を犯罪人のように扱いました。
But people treated him like a criminal.
イエス様は良い羊飼いとして来られたはずなのに。
Jesus came as the good shepherd.
最後にはまるで祭壇に生贄として捧げられる子羊のように、ご自身の命を十字架で捧げました。
But in the end, he gave his life and he was slaughtered like a sheep on the altar.
預言者イザヤは先ほど一箇所読みましたけど、その続きにこういうふうに言っています。イザヤ53章5節から。彼は、イエス様は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが、口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように。
The Old Testament prophet Isaiah continued as follows. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds we are healed. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter.
神様の心を忘れて、もしくは拒絶して、罪のゆえに死の影の谷でさまよっていて、最後には永遠に死にゆくしかなかった羊を救い、もう一度緑の牧場に伏させるために、誰かがその罪の罰を受けなければならなかったんです。
Someone had to bear the responsibility for the sin of the lost sheep that were going through the valley of the shadow of death.
良い羊飼いは羊のために命を捨てる。
And the good shepherd lays down his life for his sheep.
イエス様は良い羊飼いとして私たちの罪の身代わりとなって命を捨てられたのです。
And Jesus, as the good shepherd, stood in our stead and gave his life away.
それゆえ私たちは自分の罪の罰を重ねて受ける必要はもうないんです。
And therefore we are absolved of the punishment for our sins.
でもイエス様は子羊のように命を捧げて死んで終わりではなくて3日目によみがえられて罪の許しと永遠の命を私たちに保証してくださったんです。
But being slaughtered like a lamb was not the end. Jesus rose on the third day and guarantees forgiveness of sins and eternal life for us.
そして今も今日も生きておられて私たちを今日も羊飼いとして良い羊飼いとして私たちを導くことができるお方なんです。
And Jesus is alive today and as shepherd is able to guide us even today.
皆さんは良い羊飼いであるイエス様を自分の羊飼いとしますか？
Do you choose to make Jesus your own shepherd?
そしてあの歌に込められている羊飼いの約束を自分への約束として受け取りますか？
Do you accept the promises made in the psalm as promises to you?
あの歌には神様がいつか羊飼いを送るという羊飼いの約束が書かれていますけども、同時に羊飼いからの私たちへの約束も書かれているんです。
In the psalm, there is God's promise that God would send a shepherd. But at the same time, there are also the promises by the shepherd.
あの詩編23編の歌を良い羊飼いから私たちへの約束して読んでみましょう。
Let us read Psalm 23 again and really focus on the promises that the shepherd makes towards us.
あなたは私の羊。
You are my sheep.
あなたの必要を私が必ず満たします。
I am going to meet your needs.
私はあなたを尽きることのない緑の牧場に伏させて。
I'm going to take you to green pastures.
心から休める水のほとりに連れて行こう。
I'm going to take you to waters to give you peace of mind.
私はあなたの魂を生き返らせて。
I'm going to revive your soul.
あなたを義の道に正しい道に導こう。
I'm going to put you on the right path.
それが私の願いです。
That is my wish.
たとえあなたが私を離れて死の影の谷を歩くことがあったとしても。
Even if you abandon me and walk through the valley of the shadow of death.
あなたは災いを恐れる必要がありません。
You do not need to worry about disaster.
私があなたと共にいるのだから。
I am with you.
私は羊飼いの鞭と杖であなたを守り、慰め、導こう。
I'm going to protect you and comfort you with my rod and my staff.
あなたの前に敵が攻めてこようとも主導権が敵にあるわけではない。
Even though enemies might be attacking you, they do not have the initiative.
主導権はいつも私にあります。
The power resides with me.
私はそれでもあなたのために食事を用意して、あなたの頭に油を注ぎます。
Even in adverse situations, I'm going to prepare a table for you and anoint you with oil.
私の約束は必ず実現します。
My promises will be fulfilled.
人生にはいつも私の愛が溢れています。
In your life, my love will overflow.
あなたの命の日の限り、いつまでも、どこまでも、私の慈しみと恵みがあなたを取り囲みます。
All the days of your life, my goodness and my love will follow you.
私はあなたに永遠に私の家に住んでほしいんだから。
I want you to dwell in the house of the Lord forever.
私がイエス様を自分の良い羊飼いとするなら、この羊飼いの約束を自分のものとするのです。
When we make Jesus the good shepherd of our life, then these promises will be fulfilled in our lives.
私たちの人生の中ではダビデのようにも激しいアップダウンを経験することがあるでしょう。
Perhaps in our lives, more than David, we experience turbulent ups and downs.
貧しい時も豊かな時もありますし。
There are good times and bad times.
順調な時も逆境の時もあります。
Things go well and things don't go well.
もう平穏な日々も問題が絶えない日々もあります。
There's times of peace and times of worries.
もうプレッシャーやストレスに追いかけられているように生きている日々もあります。
There are days when we feel like we're chased by pressure and by stress.
しかし、イエス様がすでにしてくださったことのゆえに、どんな時も私たちはこういうことができるんです。
But, just as God has promised to us,
主は私の羊飼い。
We can proclaim that, the Lord is our shepherd.
何があっても、私の命の日の限り、神様が共にいてくださり、神様の恵みが私を包みます。
No matter what happens, all the days of my life, God's goodness and kindness will follow me.
羊飼いの約束を自分のものとして生きることができるなら、どれほどの安心感の中に生きることができるでしょうか。
If we trust these promises by the shepherd, what kind of peace could we experience?
でも神様の計画はそこで終わりではないんです。
But this is not the end of God's plan.
イエス様はご自身が良い羊飼いです、羊飼いのために命を捨てますと言われた後に、最後その後にこういうふうにも言っているんです。
Jesus said that he would be the good shepherd to us, and that he would lay down his life, and after that he said this.
ヨハネ10章の16節。私はまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となります。
He said this, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also.They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd.
この一つの群れ、一人の牧者というのは、教会のことを指し示しています。
One flock, one shepherd. This means the church.
イエス様は、私たちが良い羊飼いに見つけられて、連れ戻されて、救われて、それで終わりではなくて、 その救われて見つけられた者たちが一つとなって教会となることを望んでおられます。
Being found by the good shepherd, being saved by the good shepherd, that's not the end of the story. God wants us sheep to form one flock, one church.
なぜなら、教会こそ神様にある豊かさを私たちが経験する最高の場所として神様をご計画されたからです。
Because, the church in God's plan is the best place to experience the richness of God.
イエス様は願っているんです。私たちの人生に良いものを与えて、私たちの人生のカップに良いものを溢れるほどに豊かに注ぎ入れて。
It is God's plan, God's wish, that He might fill our cups with goodness to the point that it overflows.
そして、そこから溢れ出たものが他の人の人生を豊かにすること。
And He wishes that we would bless other people's lives with that which overflows from our cups.
そして、教会というのは、建物や集まる場所のことではなくて、私たち一人一人です。
The church is not a building. The church is every one of us.
神様、私たち一人一人が羊飼いとなって、イエス様と一緒にまだ失われている羊を探しに行くことを望んでいるということです。
God wishes for each one of us to also become a shepherd and to, with him, look for the lost sheep.
なぜなら私たちはもう良い羊飼いに見つけられたので、もう迷子の羊じゃないからです。
We've been found by the good shepherd. We're not lost sheep anymore.
私たちはもう迷子の羊じゃないので、
We're not lost sheep anymore. And so,
小さい羊飼いとして、イエス様がされていることに加わることができるんです。
We can become small shepherds with Jesus and look for other lost sheep.
イエス様は今日何をされているんでしょうか?
What is Jesus doing this day?
まだ失われている羊を探し、見つけ、包み、養い、導こうとされているんです。
He's looking for the lost sheep to find them, to save them, to embrace them.
皆さんはどうするでしょうか?
What are you going to do?
イエス様を自分の羊飼いとして、その声に従っていくことを選ぶでしょうか?
Will you choose to make Jesus your shepherd and follow his voice?
そして今週、ぜひ考えてみてほしいんです。
And I'd like to, you to think about this this week.
私がもしすでにイエス様に見つけられた羊ならば、今週、じゃ小さい羊飼いとして何ができるだろうか。
If you've been found by God and are not longer, no longer a lost sheep, can you become a small shepherd this week?
羊飼いの約束を自分のものとして、そしてその羊飼いの約束をまた次の人に語り続けていきましょう。
Let us share in the shepherd's promises and let us share the shepherd's promises with someone.
お祈りして終わりたいと思います。
Let us conclude with a prayer.
恵み深い天のお父さん、あなたが迷子になった羊のような私たちを見つけるために羊飼いとして来てくださってありがとうございます。
Merciful God, we thank you that you've come as the good shepherd to find your lost sheep.
私たちは自分の人生を正しく導くこともできないですし、
We cannot put our own life in order.
自分の人生のカップに良いものを注ぐことができないんです。
We cannot fill our own cups with goodness.
でも、イエス様が良い羊飼いとして、それを私たちのためにしてくださいますから。
But as the good shepherd, Jesus has done these things for us.
羊が羊飼いの声に聞いて、その後をついていくように。
Just as sheep follow the voice of the shepherd and follow him.
どうぞイエス様の声を聞いて、それに従って一歩ずつ進むことをどうぞ教えてください。
Please teach us that we might hear your voice and follow you.
迷子になって神様を遠く感じるようなことがあったとしても、
Even though we might feel lost and we might feel abandoned by God.
羊がめいめいと必死に助けを叫び求めるように、神様に助けを叫び求めることを教えてください。
Teach us.Just as sheep cry out for their shepherd, that we might cry out for help to God.
イエス様が必ず私たちを見つけ、養い、包み、癒してくださることを信じます。
We believe that Jesus will find us, will save us, and will comfort us and surround us.
今日、本当にこの中に、本当に優しい、良い羊飼いであるイエス様のがに触れていただく必要がある人がいると思います。
I believe there are those among us who really need to meet the Good Shepherd.
どうぞここにある一人一人がイエス様を私の羊飼いと呼ぶことができますよ。
I pray that each one of us might call Jesus the Good Shepherd.
イエス様の名前によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen.
Amen.